はいどうも、沢田信也です。今回はですね、Z ネーションという海外ドラマについて話しましょうということで、ゲストは、なべさんです。
あ、こんばんは。よろしくお願いします。なべと言います。よろしくお願いします。
なべさん、久々ですかね。
久々ですよね。
キックアスの時かな。
あ、そうです。
前、出ていただいたの。
はい。
今回はね、Z ネーションというゾンビのドラマの話なんですけど。
ですね。はい。
またゾンビかよみたいな、まあ、リスナーさんがもしいらっしゃいましたらですね、まあ、前の回か次の回に ね、送っていただいたらなと思うんですけど、もしかしたら次の回もゾンビの話してるかもしれないです
ね。そうですね。結構最近またゾンビ率高いですね。
そうですね。なんかね、個人的な、都合というか、まあ、僕の勝手な思いなんですけど、
はい。
なんか最近ね、結構、まあ、いろんな漫画とか映画とか見てはいたりするんですが、
ええ、
まあ、単純になんかおもろいなぐらいしか感想がなくてね。なんか、年取って言ったらもうそんな感じにならないですか、なんか。
ええ、あ、でも、わかりますよ。
なんかね、若かりし頃は細かいこととかめっちゃ考えたりしてたんですけど、うん、なんか最近何見ても、わ、うん、あ、おもろいわ、しか、ぐらいしかなくて、
はい、
で。特によくできたものに関しては、本当に、あ、面白かったねぐらいしか言うことがないんですよ。
いや、でもそれでいいんじゃないですか、
ね。本当はね、もう全然それでいいと思うんですね。うんってなってくると、長くうだうだ喋りたいなって話になると、
ええ、
必然的に自分の、まあ、好みなものになっていってしまって、まあ、最近それが、富にゾンビであるってだけの話なんですけどね。なんかね、富に。で、たまたまこれは、今がそういう時期だというだけの話であって、
ええ、
そんなにね、なんつうんですかね、生粋のゾンビファンと誇れるほどではないですよ、正直。鍋屋さんほどではないです、正直。
いや、でも僕も結構有名なの見てないのありますからね。
あ、そうですか。
ええ、そんなに全部網羅してるわけでもないですし。
まあ、映画からゲームまで結構幅広くゾンビ触れてんなって感じですけど。
でもまあ、映画とか結構有名なの見てないのあるんで。
あ、そうなんですね。
ええ、そんな全然マニアな人に比べたら。
なんか本当に、世の中にはこうゾンビと名が付けば何でも食べる人がいるじゃないですか。
そう。
まさにゾンビのごとく。
ええー、いますね。
でも僕基本的に基盤はロメロゾンビがあってのその派生だし、
はい、
作品自体のその性質としてはちょっと人と人との物悲しさがある方が好きみたいなのがあって、
あ、締めっぽい方がいいですね。
なんかそういうところにグッとくるんで、
ええー、
なんか。ゾンビが出てるだけとかではあんまりこう、触手が動かない時があるんですよね。そういう意味ではめっちゃ幅、ゾンビという創作フィクションの中でもカテゴリーは結構幅が狭いな感じだと思ってるんですけど。
ね、うん、はい。
まあ、そんな中でも今回の Z ネーションですけどね。
ええ。
もともとこれなんかウォーキングデッドを見たと僕が、まあ、ツイッターでも言って、
はい。
なんか、配信もしたと思うんですけど、
はい、しましたよ。ええ。
ありがとうございます、
うん。
で、それを聞いていただいたナベさんから、Z ネーション面白いですよって勧められて。
そうですね。
あ、そんなんあんねやと思って。正直僕知らなかったですから、
あれ。沢田さんともあろう。
いや、だからそうなんですよ。だから別に、あろうものかっていうかね、そんなに積極的にゾンビの情報追っかけてないんですよ。
はい。
で、なんかね、僕その時はネットフリックス入ってなくて。
あら、はい。
アマゾンプライムビデオでしか。
うん。
映画、はい、で、オンデマンドの映画配信見てなかったんですけど、はい、Amazon プライムビデオはね、1話だけがただやったのかな。
ああ。
で、2話以降は有料やったんですよ。
はいはい。
で、その1話のアートワークだけは何となく見た覚えがあったんですよ。うん、なので、Z ネーションって何やろうって調べた時に、あ、これなんか見たことがあると、アートワーク。はい、
ええ。
で、その程度の認識でしかなくて、
うん、
本当にどんな、なんつう、内容とかか、とかは全然知らなくて。
ええ。
そうこうしとったらね、なんか二重院もなんか深夜のラジオでこの感想言っとったみたいですね。
ああ、そうなんですか。
で、なんか Z ネーションって何やろうって調べたら、
ええ、
なんかその二重院がラジオで感想言ってた書き起こしみたいなのが見つかって。
ああ、はいはいはい。
で、そこになんか、ウォーキングデッドとは対局の方にある細かい映画だみたいなこと書いてあって。
うん。
で、鍋さんもそんな感じで言ってたじゃないですか。
そうですね。
あ、そうなんや、そんなあるんやと思って見たんですよ。
ええ、あら。
まあ。
いいっすね。
うん。
まあウォーキングデッド僕途中で飽きちゃった方なんで。
あ、わかりますね。あれ、ぶっちゃけ僕面白いと思ってますけど、
ええ、
見るぞっていう心意気がないとあれ最後まで見れないですから、
ね。そうなんですよね。僕もうガバナーの話のあたりでだいぶもうなんかめげてきて、どこでやめたかもあんま覚えてないぐ
らい。わかりますよ。
ええ、
僕もあれね、ストリートファイター5しながら見たから、最後まで見れましたけど、 あれ多分、ね、そうそう、マッチングをしている間の何分かを見ては、一時停止して、対戦をし、で、終わったらまた見ては、みたいな繰り返しで、見たからあれ最後までいけたと思うんですけど、あれだけをずっと見ろって言われたら結構苦痛なところもあるのはわかります、
うん。そうなんですよ。
あと長い。
長いですね。僕ね、一応ウォーキングで言ったら漫画の方は読み続けてるんですけど、は
いはい、あれって、漫画の方ってあれ、翻訳、
そうです。翻訳版が
現状出てるんです
か？一巻ぐらい出るんですよ。
ああ、そうなんですか、
ね。分厚いやつが。
なんかそれは、ネットで情報をちらほらと拾いましたけど、毎回ちゃんと翻訳されたら出てるのかなと思って。
そうですね。一応、去年も買ったから、多分毎年出てますね。
あれ若干ドラマと内容違うんですよね。っていうかドラマの方が漫画と違うんですよね。
そうですね。原作をドラマがいろいろこうアレンジして、やってる感じで。
ネタバレします。あいつ死んだわけでしょ、バクと殴り殺されて。
はいはい。
あれがドラマではどうなるかっていうところは今なんかこう、みんなのワクワク感のところやと思うんですけど。
ああ。
なんか、漫画の方では、死んでるやつがドラマでは生きてるみたいな、
ええ。そうですね。結構キャラクターの重要度も全然違ったりするし。ね、
そこがなんか原作ファンであったとしてもちょっと見どころみたいなところあるらしいんですけど。
何回か見直そうかなと思ったんですけど、どっから見直していいか分かんないやつなんですよ。
ああ、確かにウォーキングだとそれあるかもな。微妙になんか1話完結と思っときながらも、長く微妙に続いてたりするから。
そこがちょっとね。
まあ途中から完全に人間ドラマの方にシフトしていってますからね。
ですよね。
そういう意味ではね、そのゾンビ災害、まあ好みの方向性であるんですけど、
うん、
まあ、人間ドラマ、が本当に 80% を占めるようになってきているので、
うんうん、
まあ、逆にゾンビ成分は少なくなっていくかもしれないですね。
ああ、なんかこう、小難しい話になってきてるというか、なんかこう、うん、人同士のなんか。
そうなんですよ。
う
ん、まあ、それはそれで僕は好みな方なんで、
ええ、
どうなるんだっていう感じはするんですけど、まあ、ゾンビ映画としてどうなんだって見ると、後半になればなるほど少なくなっていってんなっていう感じは。
ああ。
まあ実際ゾンビ本当に雑魚ですからね。
なんかあの人のコミュニティがでかくなりすぎちゃってこうゾンビに囲まれてる感が少なく感じたあたりにちょっとだんだん見なくなってきたんですよね。
あの野犬と同じぐらいの扱いですからね。
人のが多い力強いなっていうのが
見
えてきてからちょっとってなっちゃったんですけど。
そういう意味では結構この Z ネーションの方が、
ええ、
ゾンビ成分ゾンビパニック的な成分としては多いですよね。
まあ、あの、元にしてるのが B 級ゾンビ映画的なノリ、うん、ですよね。全編的に。
やっぱまあ、醍醐味っちゅ言うとあれですけど、人間がしょうもないことでわじゃわじゃしてる間に、ゾンビに単純に、うん、なんか殺されるみたいなところがやっぱり、醍醐味的なところがあるじゃないですか。
うん、なんか、キャラクター大事にしないですよね、この
場合。そうそうそう。
本当に。
ウォーキングデッドなんかはもうゾンビ襲いかかってきても一撃ですから、もうお前らどこまで達人やねんの域にみんな達してるから、ゾンビに殺されるという危機感もほとんどないですよね。
うんうんうん、
でも Z ネーションは結構ゾンビは走ってくるから。
ね、そうですよね。これ走るんですよね。
そうそうそう
ゾンビロ系じゃないんですよね。もう、なんかちょっとゲームっぽいっていうか。
そうですね。
漫画っぽいっていうか。
あ、確かにそうかも。うん、なんかね、登場人物が死んでいく様、の体感が、ちょっとレフトフォーデッドに似てるかもしれないです。
確かに。
あ、死ぬみたいな。あっさり死ぬみたいな。ここは俺に任せとけ死んだみたいな感じで。
なんか前編を通してのその雰囲気みたいな近いですよ。レフトフォーデッド。
そうですね。人の命が平等に軽いっていう。
そうっす。あとみんな結構バカっていう。
ああ、そうですね。なんか、キャラクターが、なんか、ウォーキングデッドの方が漫画から来てる割には、シリアスじゃないですか、リアルじゃないですか。
そうなんですよね。
Z ネーションの方が漫画っぽいんですよね、キャラクターが。
結構みんな、行き当たりばったりで生きてる感じが。
そうそうそう。そうそうそう。うん、だから、まあそういう意味では、なんつうんですか。まあ対局っちゃ対局ですけど、うん、ただちゃんとドラマも本筋はなんかしっかりしてんなみたいなところがあって。
そうですね、なんか、ただ、最初の設定を聞いたときに、
うん、
そんな無茶だと思いませんでした。ニューヨークから西海岸まで
行って。あ、そうですね。まあそこがまずゲーム的であるっていう、なりえへんわっていう感じでね。で、しかもなんか走るゾンビやから、なんか、そうですね、そこのギャップあるかもな。
うん、
なんか走るゾンビで、走るゾンビなのくせに、なんかクエストがめっちゃハードル高いっていう。の割にはゾンビで生きたらバットでエイってやったらすぐ死ぬとか、うん その割にはなんか、重要そうなやつがすぐ知るとか。
そうなんですよ。なんか、トゲバットがあんなに、金棒みたいだったことは初めて見ました。
俺、あれね、あれすごい最初。だから、ウォーキングデッド見た直後やったから、結構そのゾンビ世界の温度差を合わせていくの大変なんですよ。うん、作品から作品移り渡るときに。
そうなんですよね。
で、なんか最初に武器をこう、売りさばいてる奴らと喋ってるときに、うん、なんか私これにするわ、とみたいな感じで、釘バットね、なんかあれで。で、どうすんねんって言ったらゾンビが草むからわーって出てきたから、あ、ここで、なんか、やる気満々のやつやけど、ここで死ぬようなドラマなんやと思ったら、
ありますよね。
意外とスコーンってなんか一撃で倒して、あ、ここは、ここでこっちが勝つのね、みたいな。
そうそう。で、言っちゃ悪いけど、見た目あの子そんな美人じゃない
じゃん。いや、そうなんですよ。
ね。そんな重要キャラじゃねえだろっていう感
じ。そうなんですよ。
結構生き残るっていう。
いやし、結構市民 Z からすると、あいつちょっとラブでしょ。
ああ、そうなんですよね。
こいつに惚れるんですかみたいな。
なんかあの子ヒロインみたいになってますけ
ど。いや、そうなんですよ。
そんなじゃないですよね。
そうそうそう。だからほんまに、閉ざされたサークル、おたさわの姫みたいな感じで。ああ、
それいい表現です。
その、限られたコミュニティの中の女性やから、好きってことなんみたいな感じがすごいするんですけど。
ね、このドラマに出てくる女性、大抵、癖強いですもんね。
そうなんですよ。黒人の女性の、なんかちょっと主人公側の、ね、リーダー格の女性の人もね、ぶっちゃけおばちゃんじゃないですか、なんか見てくれ、若いかしら。そうですね。
まあ、いわゆる黒人ならではの、ちょっとこう、ボインとした感じの体格で。
まあ、ごっつおっぱいでかいんですけど、なんか、あの人も言っても、なんかおばさんって言うと年いってないんでしょうけどね。
うん、でもなんかこっちから見るとちょっとおばちゃんっぽく見えちゃいますね、やっぱね。
でもなんかしっかりとしたロマンスがあったするじゃないですか。
うん、そうそうそう。まさか。
あれ、こことここのロマンスの話、掘り下げんねや、みたいな。
なんか、そこ主役なんだっていう。
そうなんですよね。
衝撃。
でもあれか結構ね、後半に行くと、結構いいスパイスというか、スパイスっていうわけじゃないな。出汁が効き始めてるんか知らないんですけど、なんか愛着が逆に湧くんですよね。なんか普通の人っぽくて。
確かに。
途中から参加してくる、ちょっと可愛いお姉ちゃんいるじゃないですか。あいつが、
挟んだろ、はい。
そうそう、あいつがフィクションっぽすぎるっすよ、なんかそのメンバーに加わると。
あいつだけ一人バイオハザードから出て
きた。そうそうそう。そうのくせにあいつは最後結局死ぬじゃないですか、なんか。
ね、
そのバランスがなんか、あ、普通の人の方が、強いというか、あ、ちゃんと生き残る側のドラマなんだな
って、うん。なんかやってることがかなり壮大なのに結構みんな普通の人なんですよね。
そうなんですよね。
設定めちゃめちゃだもんな。
あんまりそこ執着してないかなっていうね。お前、人のキャラクターだけで進んでってるやろみたいな。
なんか完全にもう、ロードムービーじゃないですけど、なんだろう。毎週毎週の読み切りのこう、でも話は繋がってる漫画。
そうっす、ああ、そうかもな。なんかジャンプ集がそうすりますね。
ジャンプとかゲームとかの、やっぱそういう世代なのかなっていう感じの、新しいですよ、だから、ゾンビものとしては。
そう。なんか、その時面白ければいいだろう、みたいな感じの。
うん、だそれは逆に、いい感じで見れるんですけどね。
そうっすね。なんかね、この回の前の回にね、
ええ、
僕、まだ配信、今、ナベさんと収録してる段階では配信してないんですけど、
ええ
ジャンププラスっていうね、少年ジャンプのアプリの話をしてるんです
よ、ね。はいはい。
で、結構ジャンププラスの漫画が、
うん、
僕たちが子供の頃に読んでいた、80年代のジャンプ集がするって僕は言ったんですけど。
それは、昔の人が書いてるわけではなくて。
わけではなくて、リコメンドの漫画として、昔の漫画も掲載されてたりはするんですけど、はい、そのジャンププラスで連載してる今時の漫画も、
ええ、
昔のジャンプ集がしてて、
ええ、
それ単純にその集面白ければいいじゃんっていうマインドがね、うん、なんか感じられるなーってのがあって、ええ、なんか最近の少年漫画って、もう長期連載前提で伏線とかめっちゃ張るじゃないですか。
わかります、はい。
逆に僕からするとそれはちょっとついていけないんですよ。
まあ確かに。
そんな毎週細かいとこ覚えてられへんみたいな感じで、ますます単行本張りになってしまうわけですよ、うん、そんなんしたらね。
はいはい。
でもやっぱ週刊少年誌の面白さって、その週面白ければいいっていう感じだと思うんですよ、ね。
そうですね。うん。
まさに僕たちが子供の頃なんか、もう筋肉マンを筆頭に、
ええ。
あとさっき考えの漫画が多かったじゃないですか。
そうですね。もうなんかやたら人気投票で全てが決まるのが悪いみたいなことよく言われましたけど。 でもあれいいとこもあります
ね。そうそうそう。やっぱりあれがあるからこそ作者は、もうこの週どれだけ楽しましたのかいと思って、むちゃくちゃな設定とかをして、で、それを後からめっちゃ四苦八苦して繋げるから、奇跡の面白さになったするわけですよ。
まさかのっていう。
それに近い雰囲気をすごい、Z ネーション感じられます、
ね。Z ネーション絶対これ結末考えてないと思うんです
よ。ああ、もう脚本一周一周、なんとなくしか考えてないかな。
いや、多分始まった時点で、第、なんだ、ファーストシーズンの終わりも絶対決めてなかったと思うんですよ、ね。
ああ、それあるかもな。なんか、あるかも。
途中で多分大胆に手こ入れしたろ、これっていうぐらいキャラクターが死んだりするし。
なんとなく、北に行こうぐらいしか決めてないかもしれないですね。
なんとなくですよね、本当に。
で、その週、あれ海外って脚本家って多分何人かおって、もっちも悪いでしょ、
そうですね、
あれね。多分、前の週であいつこんなん書いたから、この週こいつ殺したるみたいな感じで、殺して、次の週のやつが、おいお前何あいつ殺してんねんみたいな感じで、なってる感じはすごいするから。
なんか死にかけて復活するやつがいましたもんね、結構ね。
俺、ドクター？
ドク、はい、ドク。
あいつ排気口に挟まってね、手榴弾投げ込まれて、ポーンって爆発して。
死んだでしょ、あれ。
そうそうそう。で、ボロボロになって出てきたら、ゾンビと間違えられて撃たれるっていう、おい、なすんだよっつって、ドリフかって思いましたから。
ねえ。これ、聞いてる人、Z ネーションってどんなドラマだか全くわかんないけど、大丈夫なんですかね。
大丈夫です。あれ、多分この話聞いても楽しめると思うんで。
ああ、そうですか。
で、ぶっちゃけそのドラマの本質で多いようなドラマじゃないと思うんでね。
そうですね。
あ、嘘、ごめん、そうかもしれない。そうかもしれないけれども、あんまり、ネタバレがそんな足かせにはならない。
ああ、まあ。ですね。確かに。ストーリーがどうこうのドラマじゃないですからね。
ひねった構成って正直ないじゃないですか。
あ、全くないです、ね。
めっちゃベタでしょ、これ。うん。なんか、
移動して、そこで事件が起きて、解決して、次に行くっていうのの繰り返しになって。
で、重要そうなやつが実は悪いやつみたいな感じの、わかりやすい感じの、ね、うん、
人が入れ替わるとか。特に伏線らしい伏線も。
ないし。
ない。
まあ、伏線は正直ないっすよね。なんかその今で言うところの。
そうですね。
細かな、ね、前半には序盤にあったこれが実はみたいなのもなくて、単に期待を煽らせる何かしか、煽りしかないですよ。
結構古いパターンの海外ドラマというか、毎週なんかこう、事件が起きて、
そうそうそう。
まあ次も一応見たくなるなぐらいの
感じ。そうそうそう。来週どうなるみたいな感じ。
それが好きなんですよ。
あれぐらいのね、わかりやすい方がね、最近おっさんだったんか知らんけどね、いいんですよね。なんか、あ、体に染み当たるわってなるんですよ。出し効いてんなーみたいな、そっちの方が。昔はそれをインスタントって僕は思ってたんですよ。
あ、
はい、もうその時からければいいみたいな感じの。でも意外と最近はそっちの方が出しかなと思うんですよね。ほんのり出し効いてるかなみたいな。そっちの方が体に染み渡るなーって、面白いと思えるなーって。
いや、なんか僕も今日ちょうどたまたまそういうのを思ったことがあって、全然ゾンビじゃないんですけど、
はいはい、
ゴーストバスターズを見てきた。
ああ、ツイッター書いてましたね。今出た新しい女の人らしいこのやつですよね。
まあ、めちゃめちゃくだらなくて面白かったんですよ。
おー、くだらないとは。
まあ、昔、僕らが子供の頃見せたような本当に冒険映画というか、
うん、うん。
うん。なんか特に後に何が残るわけではない。
ああ、はいはい、いいですね。
単純にその時こう、笑って、ちょっと感動して、
うん、
スペクタクルあり、ハラハラあり、やったみたいな感じの。そういうのをなんか久しぶりに見たなと思って、そういうのもっと増えたら楽しいのになっていう。
あ、そうですね。
なんか終わった後ね、いろいろこう、考えるのもいいけど、終わって面白かったなって言うんでいいじゃん、みたいな、ちょっと思ったんで。
はいはい。
そういうのは Z ネーションは確かにそういう方向かもしれないです。
エンターテイメントですよね。娯楽ですよ。
そうです、そうです。娯楽。いいんですよ、それで。
そう。
やっぱ。ええ。そうですね。さっきから何度か出てるあの釘バットだって、見たことない人は釘バットっていうから多分木製のバットに釘がいっぱい打ってんのを想像してるかもしれないですけど、
うん、
鬼の金棒みたいなやつ。本当に、アルミの金属バットに、あのまさに、なんですか、あの円錐、あのトゲがいっぱいついてるんです。
そうそう。
あんな見たことないです。立体物として。
なんかあの武器売る商人、あいつら結構いいと思うんですけど、なんか、どこから調達してたんか知らんけど、ようわからんなんかライフルとかね、ゲームの景品にしたりもしてたりするんですけど、うん、なんか特殊武器なんですよ、きっとあの人たちが扱ってるものは、ね。
うんうんうん、
あの金棒もね、多分、自家製なんやと思うんですけど。
自家製でしょ、ね、あんなの売ってないです
よ。そうそうそう。 意外とそれが後々まで活躍するっていう。
これはいいバットです。かと思えばスナイパーもいたりとかもみんな好き放題ですね。
あのスナイパーもね、なんか深い設定がありそうに見えて、なんかさそうじゃないですか。
ないんでしょうね。多分あの中二感あふれる、なんか背景にカジェクトのなんかこう、確執とかあって、実は家族を殺してるみたいな、その食材のためにみたいな設定はあってもおかしくなさそうですけど。
そうそうそう。あれ、
多分ない。
名前何でしたっけね。
天啓。
あ、そうそう。なんかゾンビを千人殺してるから、なんかあれ僕、和訳のやつで見たのかな、
ええ、
なんか、千サウザントっていう名前。
ああ、天サウザントか、あと1万ですかね。1万キルするとかってこと、ね、
あ、そうそうそう。ゾンビをそれぐらい倒してきたからやったっけ、
ええ、倒すんだったから、倒してきたんだったから、そんなんですよね。
数なんですよね、ゾンビを倒した数だっつって。ええ、まあ、なんで中肉祭設定なんだと。
そうですね。だって今このドラマの公式サイトの、設定とか見たら最後に実は童貞クエスチョンになってます。
いや、そうそう、なんか道中、なんか結構可愛いお姉ちゃんと関係する、うん。
ありますね。
エピソードがあるんですけど、ちょっとその時の女性に対する扱い方っていうのが、中学生っぽいなんか何かなんですよ。
イケメンなんですけどね。
そうなんですよ。で、結構頼もしいんですよね。
うん、
絶対外さへんし。
そうそうそう。どこでそれ覚えたんですかね、そういうの、一切出てこないですもんね。シーズン2以降出てくんのかな。
ああ、どうなんやろう。まあ、基本僕たち今、シーズン1しか見てない状態なんで。
ですね。うん、2まだちょっと買ってないって。いや、結構、好きなドラマですよ。特に僕がこのドラマ好きになったの、第2話かな。
はいはい。
給油タンク。
はいはい。
にゾンビがいっぱいなぜかハマってて、
はいはい、
そこにぬるぬるぬるって出てくるとかあったじゃないですか。
はいはい。
僕あれ考えたやつバカだろうと思って、そっからすごい好きになったんですよね。うわ、こんな絵見たことないなと思って。
いや、だからね、そのなんか伊集院のラジオのその感想でもね、なんか多種多様なゾンビが出てくると、
うん、なんか確かに毎回出てきます。
いう話にしてたから、うん、え、そんなバリエーション豊かなゾンビ出てくるんやと思って、うん、見たら、いや、そういう意味じゃないんですよね、なんか。
そうそうそう。
なんか俺てっきりそれこそレフトフォーデッド的なゲーム的な感じで、いろんな能力を持ったゾンビが出てくるっていう感じなんかなって、そういう意味で、振り抜いたおバカゾンビドラマなのかしらと思ってみたら、そうではなくて、
うん。なんかね、見たことない設定とシチュエーションというかなんかこう、
すごい微妙な感じの違ったゾンビなんですよね、うん。
そうですね。なんだろう、説明しようがないんですけどね、これ。見てもらうしかない。
コールタオルに使って、そのまま出てくるみたいな。
はいはい、
まあ、それはゾンビやから何も考えていないので、ただ前に進むだけやったら、それはそういうやつもいるよね、みたいな。原発のところに乗ったゾンビが、なぜかこう、
めっちゃ
光ってるって。あれバカにしてるでしょ、絶対アメリカ人。
うん。あれ絶対フォールアウトでしょ。
アメリカ人の原子力に対する、放射能に対する誤った設定っていうのは、いつ治るねんっていつも思うんですけど。
バスクリンみたいな風呂みたいなやつ
と。そうそうそう。
緑に光るっていう、わかりやすい放射性入ってます。いや、でも、わかりやすさがいいと思いますよ、あのドラマに関しては。
そうですね。
うん、あれ普通のドラマでやったら本当興ざめするかもしれない。
あ、確かにそうかもな。
あの世界だからまあそうだよねってなっちゃいます。
うん。
全然そんな違和感感じない。
なんかウィットに飛んでる感じの。
まあ結構期待してますけど、続きも。
たまにね、エピソードでね、
ええ、
なんでそんなこねくり回すねんっていう時あるじゃないですか。
はいはい。
夢だって思ったら実はそれも夢。夢だって思ったら実はそれもね。なんやねんと思って、それ。なんでこのドラマでそれをする必要があんねんっていう。
なんすかね、あれ。
あれなんなんすかね。でも一応あれも夢だ。実は夢、実はそれも夢だった。と思ったら、実はこれも夢だった。と思ったら、実はこれも夢だった。ってめっちゃしつこく、世にも奇妙な物語みたいなのが続いて、なんやねんって、なんかシリアスな、フリをしていて絶対もネタでやってるやろみたいな感じで、終わっていくと思いきや、意外とあれ、女の人のトラブルにめっちゃ関係してる話だった、それじゃないですか。
そうなんですよね。
どっちやねんっていう。
なんか実験的な手法を試したっていうほどでもないのかな。なんとなく、脚本家がやってみたかったのかな、
そうそうそうそう
みたいな。
まあ絶対やってみたかっただけやろ、みたいな感じのね。
そう、それやるかっていう。 なんか、あの中途半端さがいいんでしょうね、やっぱ。
ある意味自由なところがね。
うん、
正直その、まあ、ネタバレですけど、
ええ、
マーフィーが、
はい。
まあ、後半ゾンビ操れる能力を持ってしまうんですか。
ええ。
あれも、あれはほんまに考えてたみたいな感じの。
絶対考えてないですね、多分なんか。どうやってもこう突破できないからゾンビ操れることにしようかぐらいの。
あれもね、結構やったあかんやつじゃないですか、ゾンビ作品でやってみたら。
そうですね、ゾンビ作品でまあゾンビ操るのは、
なんか一歩間違えたらなんかもうファンタジーが強すぎてなんか、何やねんってなりかねえんだ、ね、
魔法使い的な召喚師的な感じになっちゃいますからね。
そうそうそう。別の話になるじゃないですか。
うん、
でも意外と受け入れましたからね、僕はあそこ。
そうですね。ついにそこまで来たっていう。そしてカサンドラもゾンビハーフみたいになり。
そうなんです。
あ、そっちも来たって。なんかいろんな要素入ってきたっていう。あれ、どうすんだろうな。話。
まあ、もし、ジャンプスピリッツを持ってるとするならば、
ええ、
まあ、とことんまで引っ張っていって、飽きられるまで同じこと繰り返していくだけだと思うんですけど、で、なし崩し的に面白くなくなっていって、打ち切りで終わるっていうパターン。
まあ、それが一番素晴らしい。
いや、でもね、ありやと思うんですよ、それも。これに関しては。
最後ね、なんか核ミサイルがやっぱり飛んできちゃう。
そうそうそうそう。
やっぱ発射されちゃったみたいな。
最後みんな爆発して死ぬでいいと思うんですけど、ね、それが許されるドラマだと思うんですけどね。なんか、本当にその時面白いからいいじゃないっていうマインドが感じられて。
今このドラマの公式サイトのシーズンの各エピソードを見てたらですね。
うん。
ゾンビ津波って回があったんですよね。
ああ、シーズン1のね。はいはい、はいはい、ありましたね。
それの現代がですね。
うん。
津波って書いたんですけど、ね。このドラマバカだなって、ちょっと
。絶対何も考えていいね。
津波って。ZU で津波です。
アホや。
アホだな。第8話。いいです。
これ現代なんや。津波。
現代でしょうね。これと、これはまあ。
お、津波っていうのが日本語であるらしいぞ、つって。じゃあ津波でいいじゃない、つって。
いや、いいな。楽しそうだな、このドラマ作ってる人ら。
いや、そうじゃないですか。逆にね、ウォーキングデッドがあるからこそでしょうね。
うん。
やれる、れね、やれると思う、うん。もうそっちで任したらいいやん、つって。
確かに。真面目なのあっちに任したと。
そうそう。
あっちがやってないこと全部やってないぐらいの感じですよ、きっと。
なんやろ、ある意味ずるいやり方やと思うんですよ。ギャグ漫画途中でシリアス漫画にやっちゃうみたいな感じ。
ああ、はいはいはい。
でもこれギャグ漫画やからねっていう。
うん。
大義名分があるから、結構何でも好きなことできちゃうみたいな。
そうっすね。いや、これだって、最終的に宇宙人出てきてもそんな違和感ないっす
ね。あ、ないかもなな
んか知らんけど。
ないわ。
新しいゾンビ人間みたいなの多分いっぱい出てきてもそんなに。
あー、でもあるかも。もうだって、ゾンビの能力を悪いことに使おうっていう存在がいる時点で、もうなんか出てきてもいいっすもん。
そうっすね。なんで、そこから逃げてきたゾンビだけの村とかあっても別におかしくないですか、うん、知恵のある、なんか僕たちはただ静かに暮らしたいだけなんだみたいな。
あ、
ゾンビの村とかあっても別に。
そうかもな、
うん、何でも受け入れられますね、この世界だったら。
そうですね。逆にそっちの方がいいっすよ。でも、とことんネタが出尽くすまでそれ頑張ってやっていって、あかんくなったら最後爆発して終わったらいいんですよね。
いいっすね。
そもそもだってこれドラマなわけでしょ、映画じゃなくて。
そうですね。
いいじゃないですかね、それぐらいの、なんか、スタンスで。
毎年10話ぐらい、10何話ずつこう、ね、面白いエピソードを考えるっていう、いい仕事だな、これ。あ、ちゃんとシーズン2の話数が増えてますから、ちゃんと。
まや、あんまりシリアスなことはね、逆にね、してほしくないかな。なんか僕、シーズン1のね、人肉食ってるコミュニティの話あったじゃないですか。
ああ、ありましたね、はい。
え、なんでそんな重たい話するんと思いましたからね。
なんか、結構、たまにそういうの突っ込んできますよね。
そうなんですよ。
第一話見たとき意外にシリアスに来るのかなと思ったんですよ。うん、なんか赤ん坊のゾンビだとか、うん、一応なんか軍人さん、結構有名な俳優さん突っ込んできたりするし、なんか、うん、と思ったらすぐ死ぬし、みたいな。
そうなんですよね。
なんかコミュニティ系をたまに突っ込んでくる割にはそんな深い話にいかないんですよ。
うん。
なんだろう。そして美人が出てこないのはなぜなの？
出てこないですね。
出てこないですよ。女の人だけのなんか村みたいなのもありましたよね。
ありましたね。
あそこも出てこなかったですね。
ああ、そう、俺、そう言われればそうやな。
なんか、マッチョなおばちゃんたちばっかり。
確かに。
なんか、そういうのが好きなのかな、この人たちは。
まあ予算があることでも可愛い子は用意できるでしょうからね。
あえてなんですかね。
あえてじゃないですか。泥臭い感じで行くぞ、みたいな。
まあ言い方は悪いけど、舞台専門にやってきましたみたいな。
はいはい、そうですね。
方々に見えるじゃないですか、こう。
うん。だって公式サイト行ったら、トップに出てくるアートワークに全員集合してるんですけど、もう全然冴えへんですからね、ビジュアル的には。
そうなんですよね。なんだろうな、この、中途半端な漫画の表紙みたいな感
じ。真ん中に生きてる人のオバハンですからね、なん
か。そうなんですよ。これ見るだけでもファーストシーズンのネタバレしてしまうっていうぐらいのこの人の入れ替わりようです。
まあそんな感じで、まあ Z ネーションの話も、意外と話すことないわと思ってましたけど。
そうですね。
意外と話したなっていう感じなんですけど。
まあ結構なんか、時計が、ええ。
まあ正直 Z ネーション今回は、もう話の、なんか、出し的な感じで。
うん。
出しにして、まあ、ゾンビの話しようかみたいな話してたんですけど。
はい。
意外と作品についても語ったなっていうところで。
そうですね。
まあ、ちょっとね、ゾンビ全般の話したいなって感じなんですけど。
ええ。
なんか、ナベさんが沢田さんのゾンビの話したいって言ってたから、
ええ、ま
あ、僕もじゃあゾンビの話って何があるんかなと思ってたんですけど、うん、僕の方からの、まあ、テーマとしてね。
はい。
なんでゾンビ作品好きなんかっていうところをね。
ああ。
ちょっと聞きたいなと。
はい。
なんか自分でもふと考えたんですよ。
はいはい。
なんでこんなゾンビ作品ばっかり見てんのかなって。
うん。
ゾンビ作品はいくらでも見れてしまうんですよね。
ああ、わかります。はい。
これなんでだろうっていうふうに考えたんですけど、うん、あんまり答えが出てこなくて。
うん。
なんか、どこに魅力感じてます？なんかゾンビというものに。ゾンビ？それがね、ゾンビという作品なのか、
うん。
それともゾンビという存在なのかとかね。
ああ。
それの周りにあるいろんなものの何かなのかとかね。
はいはいはい。
ナベさんはどこにこう、魅力を感じてるんですか？
前に沢田さんも確か言ってたんですけど、僕結構多分沢田さんの考え方に近いんじゃないかと、その時は確か聞いてて思ったんですけど、
ほうほう、
ゾンビそのもののその造形だとか存在とかはまあ一回置いといてですね、
うん、
やっぱそのテーマというかやっぱ元人間っていうところが、
うんうん、
他のモンスターとかと違うじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、でやっぱ誰でもなりうるって言ったらあれですけど。
そうですね。
実際ゾンビが存在してるかどうかは置いといてですよ。
うん。
誰でもがなりうる存在であって。
うん。
それでいて、なんだろう。全く違う生き物になってしまって。
うん。
意思が疎通できなくなっちゃうんだけど、うん、見た目はそのまんまっていう、この、
うん、うん。
なんでしょう。究極にコミュニケーションどうしていいかわからない相手というか。
はいはい、そうですね。ね。
その関係がやっぱり、ホラーとかモンスター普通のとはちょっと違って締めっぽさを感じるところが好きなんですよね、うん、やっぱね。
吸血鬼とかどうですか？
あ、ヴァンパイアは、
うん、
ガツガツくるじゃないですか。なん
かあ、
自己主張強い感じするんですよね。
まあ確かにね。まあ確かにね。あ、確かにそう。
で、なんか、
う
ん、
そうですね。
ヴァンパイアって結構数いっぱいいても、
うん、
あいつら個人主義じゃないですか、結構。
うん、
体育会系っていうのかな、なんかこう、うん、ゾンビって群れじゃないですか。
一、うん、
人だろうがいっぱいだろうが、うんうん、そこが好きなんですかね、なんか。
そうですね。僕もヴァンパイアはそんなに、うん、なんですか、魅力感じなくて、彼らはまだ人の延長上にあるなっていう感じてしまうんです。うん、意志がある、意志がある。
そうですね、う
ん。ゾンビってなんかすごい動物に近いんですよね、
うん。そうなんですよ。
本当昨日まで自分の親やった人が急に、うん。動物以下のやつになるっていう、あの悲しい感じ、
うん。
確かにそこはそうで。じゃあなんでその悲しい感じが好きなのかなんですよね。
ああ、はいはいはい。その悲しい感じが好きなのは何だろう。
僕もね、なんでそこが好きなんだろうって思ったんですよ。要は、うん、昔それをなんか、まあ、 終末感、世界が終わる感じのものが好きだとか、うん、はい、大敗的な感じが好きだとか思ってたんですけど、うん、じゃあなんでそれが好きやねんって話なんですね。
なんですかね。多分、誰でもこう、若干持ってるナルシストなところがあるじゃないですか。
はいはい。
俺、この世界でどうやって生きてったらいいんだろう。
ああ、なるほど。うん、
俺、かわいそう。
ああ、浸る感じ、ね、
みたいな、うん。そういう要素が結構好きなのかもしれないですね。
ああ、自分が悲劇のヒーローの立場になれるっていう、はいはいはい、うん。
その相手がしかもゾンビっていう。
なるほど。今まで、昨日までは仲間やったり、家族やったりしたものが、まあ言ったら圧倒的に一番、なんつうんですかね、リスクが高いというか、うん、ピンチな状態ですもんね。
そうなんですよ。しかもあいつらは、増えるじゃないですか。
そうですね。
普通のって大抵なんかまあ、モンスターが一匹現れたってなったら、
うん、
周りの仲間が殺されたとしてもですよ、うん。そのモンスター自体は増えないじゃないですか、基本的に。
まあ数減らしていったらいつか勝てるわ、みたいな感じ
で。でも基本的に減らせない。っていうのもあるんで、うん、さらにこの絶望感で、俺一人ぼっち感が強まって、よりナルシスティックになれるところが楽しいのかもしれないですね。
うん、そうですね。ある意味、その、マゾ的な感じの楽しみかもしれないな。
うんうんうん、そうなんですよ。だからその、ゾンビをガンガン殺す映画もまあ楽しいっちゃ楽しいんですけど、
うん、
どちらかといえばそういうのはそんなに多くなくても、大丈夫なんですよ。
うんうんうん、
ゾンビがいる世界で、一人ぼっちで、もしくはなんか数人で生きてる、
うん、
俺ら大変だけど頑張ろうぜ、みたいな、のが好きっていう、
うん
うん、そういうテーマが好きってことですか？
そうですね。
うん、
自分のよくね、
ええ、
なんかゾンビ好きの人たちは、
はい、
もし本当にゾンビが発生したら自分ならどうするかシミュレーションをしたりするんですけど、はいはいはい、うん、
しますね。
その時の自分って、強いですか？自分のままですか？
あ、僕は多分、まあ、何回か考えたことありますけど、昔はやっぱりその、いろいろ武器を作ってとか、そんな思ったこともありましたけど、多分、どっかに立てこもって、結構早い段階で、まあ、嫁がいれば一緒に死んじゃうと思いますよ。
あ、そうですよね。だから僕も一緒で、うん、その、なんつうんですか、本当の意味でリアルにゾンビが発生したらっていうのを考えた場合、うん、俺は早々に死ぬだろうなと思うんですよ。
うん、
しょうもないことで、
ええ。
だから、なんていうんですかね、あくまで、想像上の自分もヒーローではないんですよね。
うん、そうなんですよ。
で、ってことをリアルに考えたら、正直嫌なんですよ、そんな世界。
うん、
ほんま勘弁してくれっていう。
そうですね。
たまにね、ゾンビ好きな人はゾンビの夢を見ると思うんですけど、
うん、
たまに僕見るんですよ、ゾンビの世界に掘り出される夢。
はいはいはい。
あの時って本当に嫌なんですよ。なんか、なんつうんですかね。本当に嫌なんですよね、なんか、やめてほしいって思う、うん。もうこんなとこで行きたくない。うん、もうこの世の地獄だ、みたいな感じやから、はい、あの世界に入りたいんかって、僕全然そんなことないんですよね。
あ、それはそうです。
でやっぱりその、絶望的なピンチに浸れるっていうのはフィクションやから浸れるんであって。
そうですね。
あれリアルにそうやったら全然おもろくもなんともないんですよ。うん、で、僕はね、その、なんでゾンビが好きなんかなって思ってて、まあ、基本、ナベさんと一緒なんですけど、
うん、
僕はそこでこう、諦めへん人たち見るのが好きなんやなって。
はい。
だから自分やったら諦めてまうから。
うん。
だからやっぱりそこはフィクションの諦めない人たちを見て、
うん、
おおって思ってんのかなと思ってね。
うんうんうん。
だったら、そのゾンビ世界でも、墓地で死んでいくやつに僕あんまり何も思わないんで、作品の中でも。やっぱどっちかやったらどうにかして生きていこうっていう。
ああ、そうですね。
本当の、そんな絶望的な世界でもどうにかして生きたんねんっていう気持ちの部分に追ってグッとくる感じなので、うん、はい、なんか憧れてんのかなと思って。
ああ。
自分がそうじゃないから。
そういうヒーロー的なというか、こう。
そうそうそう。
要素に、
うん。そうそうそう。
ゾンビサバイバル。ゾンビとかゾンビサバイバル的な、こう、ジャンル。
いや、なんかね、恥ずかしい話が、その人生を生きていくにあたって、サバイバル欲がない自分で思ってるのかもしれないなと思って、自分のことを。
ああ、なんかこう、そっか。
なんか、おそらく、自分の想像を超える絶望的なピンチがあったら、それに抗う力がないって自分で思ってんのかなと思ってね。
ああ、うん。僕もどっちかって言ったら諦めが早い。
そうそうそうそう、諦めが早いんですよ。仕方がないかって僕思えてしまうんで。
多分そのゾンビ発生したら、多分僕はその、くだらないことで死ぬっていうより下手したら多分、自殺すると
思う。そうそうそうそうそう。うん、なんか、そこまでして生きたいって思わないと思うんですよね、うん、実際ゾンビ使いだったら。
なんか、 ダメだなってなっちゃったら、なんかこう、まだこう、軍隊とか、まあそれこそ日本だったら自衛隊とかが、頑張って駆除してて、もうちょっとしたら助けが来るとかであれば、
うん、
話別ですけど、そういう要素がもう全くない、これ、自分でなんとか切り開かなきゃダメだろってなったらもう諦めます、
ね。そうそうそうそう。で、ぶっちゃけそれって、なんか、生きてたら、ゾンビ関係なしにね、
うん、
その、なんか頑張らなあかん時って出てくるじゃないですか。
そうですね。
でも結構僕諦めてきた方の方が多かったから、やっぱりそういう意味では、もうとことんまで絶望的なシチュエーションであるにもかかわらず、頑張ろうとしてる人たちっていうこと人に対して、なんか僕は多分オリンピック選手よりも応援できるんやと思うんですよ。頑張れ頑張れっつって。
なんかすごくわかります。はい。
なんかオリンピック選手の人たちは、僕もオリンピック結構見るんですけど、
はい、
あの人たちは努力の延長上で競いやってる人たちじゃないですか。
そうですね。努力して、レベルを高いところに持ってった上での競い合いですからね。
ほんま研鑽の積み重ねで、
うん、
の一般人の人の能力が及ばへん、世界で競い合ってる人たちなんですけど、うん、ゾンビの世界で生きてる人たちって仕方なく頑張ってる人たちじゃないですか。
そうですね。生活ですから、ね、
そうそうそう。なんかそっちの方にすごいね、感情移入してしまうというか、頑張れ頑張れと思ってしまうんですよ。
わかります。毎日満員電車が辛いのと同じレベルで頑張ってる、
ね。そうそうそうそう、
うん。
で、そんな世界がリアルにあったら嫌じゃないですか。
嫌です。
でもフィクションやからそれを、マゾ的に楽しめるのかなと思って。うん
そうなんですよ。よくゾンビ映画好きだって言うと、ゾンビが好きなんだとか、
うん、
ゾンビになってみたいのかとか、
うん、
そういう世界に行きたいのかとか言われるんですけど、
うん、
何を言ってんだろうと思うんですよね。
そうですね。
そんな話じゃないでしょ
う。まあ、そういうのが好きな人もいるでしょうけど、うん、まあ俺らはそうじゃないって話で。
違いますね。
だから、ゾンビだけがいきなり敵として出てくるゲームとかね、あんまり何も感じなくて。
あそれ、あれなんですよ。僕今ちょうどブログを書いててですね。
ほうほう。
それちょうど書いてるんですよ。
ほう。
同じようなことを。僕がゾンビゲームに求めるものって、
はいはいはい、
一生懸命まとめてて。
はいはい。
まあ全然いいんですけど、ここで喋っちゃって。
ええ。それはね、でもね、みんなは、一人絶対一回まとめるべきだと思います。
ええ。
卒業論文的な感じ。
そうです。全然まずはまとめきれないんです
よ。いや、なかなか難しいですね、それはね。うん
でも基本的には一回死んだら終わり的な要素とか、
うんうん、
なんだろう。他のプレイヤーが死んで、ゾンビになっちゃうとか、なんかそういう、基本的なところをこう、今まとめてるんですけどね。
うん。
うん、なかなか、ちょっと、難しいんですけど。
ゲームとなったらまたちょっと話変わってくるからな、
うん、そうなんですよね。
ゲームってやっぱり達成感がないと面白くないんで、うんすぐゾンビに負けるゲームは、それはそれで面白くないからね。
うん。そこなんですよ。
ゲームって結構その、僕たちが物語上で求めている悲哀が演出しにくいと思うんですよ。
ああ、まあそうですね。ジャンルにもよるのかもしれないですけど、まあ確かに。
シューティングの場合、なかなか悲哀は演出しにくいんちゃうかなと思って、うん、それこそなんか、はい、隣で戦ってる奴がいきなりゾンビになるぐらいのことしてくれんと。
そうなんですよね。うん、まあまあ、ちょっとずれましたけど、うん、そんなことも今考えてたんでしょうと。
いいですね。そういう、ね、なんか、みんなに丸はずやろって、ゾンビに対する、こう思ってる何かがっていうのは、うん、どこかでこう明文化しないといけないですよ。なんか僕も今回ゾンビなんで好きなんやろって考えて、結果出た結論がそれやったから、意外とみんな考えてないと思うんですよ、そこら辺。
そうですね。まあ、なんとなくは考えてるのかもしれないです
けど、ね、あるんでしょうけど、そこまで明文化はおそらくみんなしていないと思うので、うん、一度してみるといいんじゃないかなっていう
ね。ですね。
なんやったら、だってゾンビの造形が好きっていう人もいますからね、やっぱり。
そうですね。それはやっぱりあるでしょうね。
人やけど人じゃないって。それこそゾンビコレクターみたいな人は、きっといるでしょうから。
いるでしょう。
うん。
きっと、ああいう造形物を集めるのが好きだとかね。そうそうそう。私そっちは全然興味なかったりしますけど。
そうそうそう。
うん
立たれた感じがいいとか。
うん、
ね。お前らに悪いやろと。この聞いてるリスナーさんにも問うわと。あなたたちの好き、ゾンビに対する好きなポイントっていうのをちょっと明確にしなさいと。
うん。そうです。例えばなんかこう、人のようなものをこう、ぐしゃっと破壊できる爽快感が好きだとかっていう人もいるでしょう、
ね。ああ、それは結構多数的にいると思いますね、うん。人間では叶えられないことをゾンビでやるみたいな。
多分そこ結構多いと思うんですよ。
や、いるでしょう。だって、あれ、ああいう人たち、ああいう人たち別に、剣豪とかじゃないですよ。だって、映画とかでもね。
はい。
飽きたからゾンビ狩りする奴が絶対出てくるじゃないですか。
絶対いますよ。
そういう人たち、側でしょ
う。うん。
でも、アカンとかいう話じゃないですけど。
それ自体にはやっぱりどうしても爽快感は感じるわけですよ。
そうそうそうそう。
我々としても。でも、まあ、そっちメインじゃないなーとか、いろいろ自分でこう分析していくと面白いっちゃ面白いです。
僕多分ね、お前もやってみろよって言われたら、
ええ、
スコープで貸してやるからってライフルをまた貸されて、待って覗いたら僕は、身も知らないゾンビが人間だった頃を想像して取引金を引けないタイプだと思うんですよ。かわいそうってなってしまうんですよ。
わかります。服とかのセンスとかで、あ、この人生前はユニクロでよく服買ってたんだなとか、
そうなんかすごい想像してしまって無理になるんですけど、おそらくそいつが目の前にブワーってきたら思いっきりバットで縛けると思うんですよ。
うん。
それぐらいの、ね、それぐらいの、自分の身勝手なこう干渉がありますけど。
あくまでも自分に直接被害がない範囲で。
そうそうそうそう。まあある種そのね、ショッピングモールの屋上からスコープを覗いてる時っていうのは、自分が優位な立場やから、干渉に浸れるんですよ。
ですね。
かわいそうやなって。
そうです。同じ地平に立った日にはもう、そら逃げるか殴るかしますよね。
殺す、殺すってなりますけど。自分の生き残ることを最優先な行動をすると思うんですけどね。
うん。しますわ。
でもやっぱりね、嫌やな。噛まれて死ぬっていうのが絶対嫌やなと思って。
ああ。
即死して、させてくれないじゃないですか、あの人たちは。
あれ、絶対こう、腹とか行くじゃないですか。
いや、もうあれやめてほしいんですよね。
で、あれ腹って多分、なかなか死なないと思うんですよね。
死なないと思います。だって、過去ね、侍が切腹しても死ななかったって言うじゃないですか。なんか解釈があるわけでしょ、うん、解釈してくれる人いないわけですよ。
そうですよ。しかも、だいたい回復手術と同じようなもんですから、ね。
いや、そう。
そうそう死なないですよ。
麻酔してない回復手術でしょ、
ね、うん、あんな地獄ないっすよ。しかも中途半端に食い残された日にはまたゾンビになっちゃいます。
いや、そうですよ。
まあ、あれせめて全部食ってくれやっていう。
あんなん映画やから面白く見れるんだって。で、さあなんだとどうしよう。なんか、ここは俺に任せていけなんか言ってられないですよね。うん、
とりあえず逃げるか、どうにかしてこう、切り抜ける方法を一生懸命考えるでしょうね。
なんか自殺できる手段を持ってないと辛いな。いざっていう時に。
だね、やっぱね、海外はその銃があるじゃないですか。
はい。
あれずるいっすよね。
ああ、確かに。
いざ自殺するにしても多分、かなりの確率で一撃で意識を失えるじゃないですか。
そんなことも、脳みそ吹っ飛ばしたらね。
うん。
終わりですからね。
日本だと、刃物とか。
いやー無理やな。
無理でしょう。
あ、首を思いっきり一撃でスパンって切れへん限りは。
で、飛び降りとかもしたくないじゃないですか。痛そうだし、下手したら、死なないし。
いやそうですよ。やし、ゾンビに迫って噛まれて、ヒーってなってても、うん、飛び降りるには勇気がいりそう。
うん。だそう考えると、本当日本でゾンビパニックは多分地獄ですよ。
ああ、もう苦しみながら死ぬ人ばっかりでしょうね。
本当に。考えたら辛くなってきちゃった。
いや、そうなんですよ。嫌なんですよね。勘弁してくれよ。実際に発生したらほんま勘弁してくれなんですけど。
本当に。沢田さん、アイアムアヒーロー見ました？
映画のですか？
映画の。
映画見てないんですよね、あれ。
あ、そうですか。
面白いという噂は聞いてますけど。
ぜひ見てください。
グロイって聞いたからね、あれ。
グロイですね。
でしょ
う。ええ。あれはその、うん、そうだな。今話したような日本でのっていう感じではないですけど。
うん。
まあ、ゾンビ映画として面白いですよっていう感じ。
ああ、見てみたいんですけど。まあ、DVD 出てからやな。まだ出てないですよね、あれ。
もうすぐ出るじゃなかったっけ、確か。年内には出るはずですよ。もうそろそろ多分秋口ぐらいに出るんじゃないですかね。
へえ。すごいやな。
確か。出ますよ。
なんかおすすめ作品とかありますか？
お、
ゾンビ的なもので。
サンタさん、ゾンビコメディも見ます？
意外と見ますよ。
見ます。つい最近まあ、別の番組で話したんですけど、ホラボドの、
はいはい、
モミさ
ん
がおすすめしてた、うん、何でしたっけ？ゾンビワールドへようこそか。
うん。ゾンビワールドへようこそ。
アマゾンの、プライムじゃないビデオでレンタルできるんですけど。
ほうほう。
多分普通に DVD のレンタルもあると思うんですけどね。
おバカでちょっとエッチなゾンビムービー。うん、報復絶踏のボーイスカウト流戦術でサバイバル。
本当に。
なんか聞いたことあんな。
そうなんですよ。 ボーイスカウトの冴えない高校生が、ボーイスカウトで本当学んだサバイバル術をそのまま活かして、しかも、みんな童貞なんですね。その町に一軒だけあるストリップ劇場の、ウェイターだったかな、のすげえナイスバディのお姉ちゃんと一緒に逃げることになるんですけど、その過程でこう男としても成長していく。
なるほど。
それなんかこうジュブナイル的な、
ああ、いいですね。
完全ゾンビがテーマとして乗っかってるだけで、本当にそういう部分除けば子供に見てほしいぐらいの、夏休みの推薦図書みたいなノリの内容ですよ、本当に。内容だけ言ったら。
ショットガンをぶっ放すセクシービジョンにも大興奮って書いてますよ。
いや、もう本当に。セクシーで、冒険があって、ゾンビがあって、
はいはい、
友情。
ああ、いいですね。
青春。みたいな、まあ、コテコテの内容ですけど。
いや、意外とね、ゾンビもので青春物語を描けるんだなっていう感じなのが、僕前ちょっと言った、意外っていうね、漫画があるんですよ。
あ、はいはいはい。
東京アンデッド書いた方の、今やってる連載中の意外っていうゾンビがあってね。
はい。
で、あれがどうも読んでたら、これゾンビで青春ものやろうとしてんなと思って。
あ、そうなんですか。僕意外は読んでないんですよね。
あれね、読んだら、多分ね、それ悲哀とかっていう意味ではちょっとベクドルちゃうなっていう感じがしてくるんですけど、これもしかしてと思ったら、めっちゃ、なんか青春ものなんですよ、ゾンビの。なんていう表現がすごい難しいな。まだ意外の声別にしようと思ってたんですけど、学校が舞台で、学校外の社会は描かれないんですよ。
あ、そうなんですか。
で、ゾンビが発生するんですけど、教師がもう出てこなくて、あくまで生徒たちが全てそれに対処するんですけどね。で、ちょっとおかしいんですよ、考えたら、どう考えても。なんか普通そういうのは社会介入してくるやろうし、教師が大人の存在でできて、至極当然なんですけど、ゾンビの災害に対して、そこにいる高校生だけでどうにかしようとする物語に展開していくんですけどね。で、ゾンビもちょっと特殊で、30分ごとに人になったり、ゾンビになったりするんですよ。ゾンビになったってなるじゃないですか。で、わーって人を襲いかかって食ったりするんですよ。でも30分経ったらね、はって人間に戻るんですよ。
その時のことは覚えてるんですか？
覚え、ゾンビの時のことはほんのりとしか覚えてなくて、え、俺はもしかして人を食ってしまったのかって、そんなんですよ。で、いててなんか腕折れてるみたいな感じで。で、また30分くらい経ったら、ガガガガガガってなってゾンビになって襲い始めるっていうね。そういう設定のゾンビなんですね。っていう風にゾンビになったやつが学生の中でも半々なんですよ。で、そうなってくると、人には変わりないですよ、意志があるときは、でも時間が来るとゾンビになってくるっていう話になったときに、そいつらどうすんねんみたいな話になってくるんですね。で、なんか体育館に隔離して、なんか人である状態のときに、ゾンビになったやつはみんな体育館集まれ、つって生徒会長がね、体育館に集めて、なんか焼き殺そうとしたり、で、それに対してゾンビ側の奴らが、ふざけんな、つって復讐しにかかったりとか、なんかそういう話になるんですけど、一般のゾンビものとはちょっとずれてるんですよね、なんか、高校生が。でも、ふと気づけばそれって、なんか、高校生ならではの人間関係を、なんかゾンビというテーマで描こうとしてるなっていう青春ものなんですよ。で、それは僕、なんか、作者の方に絶対に確認しましたから、やっぱりそうかと思って。
はいはいはい。
なんかちょっと見ていただきたい。
なんか、気にはなってんですけど、なんか、特殊能力ある系だなと思って、ちょっと見てなかったんですよね。
特殊能力は今のところ出てきてないですね。
あ、そうなんですか。なんかちょっと、ゾンビものっていうのとはちょっと違うのかなと思って見てなかったんですけど。
ゾンビもの、一般のゾンビものとはちょっと違うと思います。あくまでゾンビっていうのは、なんか描きたいテーマに対して、それこそ乗っかってる、乗っかってるっていうか、あくまでそこは、スパイスであって、描きたいものはここですみたいなところは別であるような感じなんですね。
ああ、そうなんですね。最近ゾンビってやっぱその、システム的なジャンルじゃなくて、昔はやっぱゾンビものったら、ゾンビっていうシステムが真ん中にあったじゃないですか。でも最近、ゾンビものっていうのをテーマとしてこう、上の方に乗っけてるだけで、中身のシステムが全然違うものが最近多いじゃないですかよ。
まあ、ゾンビ時代がもう脅威じゃなくなってきてますからね。
でもそういうものが結構面白いのが多くなってきてるんで、だゾンビってすごい使い勝手のいいテーマとして使われるんで、その分面白いものとつまんないものがはっきりしてきてる気はするんですけど。
そこね、多分ね、脚本家の腕なんですよ。
まあ、そうです。
なんか多分その先駆け俺、ショーン・ボザレットかなと思ってるんですけど、 なんかやっぱりあれって、お話自体が面白くないと無理やと思うんですよね。
うん、そうですね。ゾンビ取っ払っても面白いかどうかっていう話ですよね。
なんかその意外っていう漫画も、うん、ゾンビ抜いても話としては成立しそうな感じなんですよね、うん。でもそれにゾンビっていう異常な感じが乗っかっているから、うん、どうなんのっていう期待感が生まれてしまうっていう。ただそれをロメロゾンビとか期待してる人が見ると、ちょっとちゃうんかなと思って。
ああ。じゃあそれはそれで、
そういうものとして見れば。
読んだら面白そうですね。
このゾンビワールドでようこその感想ブログを書いてる人のやつ見つけましたけど、はいはい、なんか映画のワンシーンを自負として抜き出してるんですけど、ええ、なんかもう見るからにアホっぽいでしょ。ゾンビがなんかおっぱいポロンって出したらなんかもう見に行ってますよ。
いやだって高校生ですからね。
せっかくなんで。
単純に考えて、しかもそのおっぱい出してるゾンビは直前にその街で会ってるんですよ。
ああなるほどね。
その子供、はいはい、その子供たちが。あ通り座りで見てるんで。
はいはい。ちょっとリアリティがある。
そうそうだ。まだその実際おっぱいを見たことがない、揉んだことがない高校生が目の前でゾンビとはいえボロンと出てて。
まだちょっとフレッシュな感じだし。
しかも触ってもいいだろうとゾンビだし。
なるほどね。
そういう状況でやっぱ触るだろうっていう。
せっかくなんで一回揉んでから逃げるって書いてある。
いいですね。そういう要素が結構、なんかリアルなんです。ある、漫画チックなんだけど。
ありそう。
リアルっていう。
あれのありましたね、漫画の Z でも。
あ、ありましたね。
相原浩二先生の Z でもなんか、ちょっと脱がしてみるよ、みたいな感じ。ほんで、チンコ、くじけられるっていう。
わかりやすい。
でも実際あるだろうなって感じがしますよね、そういうのね。
絶対だからそのゾンビの恐怖がちょっとなんか慣れてくると、うん、絶対そういう方向になりますよ、人間って絶対。
いや、ほんと、野犬と同じような感じやから。
うん、そう、ゾンビワールドはなかなか面白かったですね、最近見た中では。
すごいなぁ、これまた買われてこよう。
うん。多分、ツタヤとかにあると思いますね。その流れだと僕はひたすらおすすめしてるんだけど、あんまり有名じゃないのはゾンビクエストっていう映画があって。
いや、知らないですね。
これね、オランダの映画なんですよね。たまたま見っけたんですけど、これもまあ立ち上がれポンコツ勇者たちって書いてあるぐらいなので、ほんとポンコツなんですけど。
10分間に1回笑えるバカゾンビ。緊迫感ゼロのゾンビ映画。あ、このパッケージは見たことある
な。パッケージがね、いい感じ。で、これ何がいいかって、ヒロインが美人っていう。
うん、お、いいですね。
で、警官で、無駄にちょっとシャツが、ボタンが開いてる。そういう要素もありで、あの、これ、ジャケの右の後ろにいる、この、太った黒人のおっちゃんとかは、
ボーリングの球持ってますけど。
指がね、はまっちゃったんですよ。でそのまま殴るっていうね。
確かに強いけども。
うん、そうです。これも完全にあの、なんだろう、ダメな男が好きな女の子のために成長するっていう定番のストーリーをただゾンビものでやってるだけなんですけど。
あ、確かになんか、あらすじ見たら、ゾンビクエストは片元サラリーマン、かっこ首になりたてが主人公。なんで、そんなのために、まあでも、やっぱ、ゾンビ映画はダメ人間が主人公になりやすいんですかね。
そうですね。
やっぱそれってやっぱりこう、頑張らなければいけない状況に追い込まれるからってことでしょうね。うん、で
しょうね。基本的にそういう設定がやっぱり多いのと、あとやっぱ作ってる側が多分そういう人たちなんだと思う。
まあ確かに。霧島部活やめるっていう、うん、であったあいつらですよね。あいつらもゾンビ映画を撮ろうとしてましたから、生きて変顔の人間ですよね。
やっぱそういうのが好きな人が作る、まあ、どうしてもこうなるのかなっていう。
リア充が作ったゾンビ映画ってあんのかな、うん、
あー、ウォームボディーズって見たことありますか？
いや、知らんですね。
ウォーム一応ゾンビ映画なんですけど、うん、完全な恋愛映画なんですよね。
あー、そっちに行くんか。リア充なん
て。うん、これはリア充っていうか。
あ、ウォームボディーズ、今、アマゾンプライムで無料ですわ。
ああ、そうか。
ウォッチリストに入れてますけど。
まあ一応、見ていただいてもいいかもしれない
です。なんかね、ちょっと。
ダメだった。
あ、そうそう。あ、やっぱりなんかね、なんか、このジャケットから出るオシャレ集が、ちょっと違う感を感じてて、見てないんですよ。うん、
主役のその彼は、あれですよ。あの、ニュークスですよ。マッドマックスの。
あ、そうなんですか。
うん。
あの、死にかけてた。
そうです。あの、What a Happy Day って言ってたあの、
あれ
シアリのニュークスです。
ハゲやったから、なんか写真見るだけでほんまにそいつかどうかわからへん。
ええ、
これも白塗りやな、これです。
そうですね。
なんかこれはね、なんかちょっとちゃうやろ、みたいな感じがしてね。
僕はちょっとダメだったし、これはやっぱ。
リア充側のゾンビです、ね。うん。なるほど。
いろいろありますね、最近そういうのとか。
確かに。あ、でもなんかリア充側ゾンビといけてない側のゾンビ作品に分けたいな、そういう意味で。
うん。いけてない側で言うとゾンビハーレムとかも面白い。
なんでそういう感じなんですかね、いけてん側。もっとやり方あるやろうとは思うんですけど、なんでそれになるんだっていう。
なんかあの、確か結婚前かなんかにこう、ハメを外そうぜって言ったら、あ、違う。うん、奥さんと別れたのか。
うん。
うん、で、なんか女の人の人口が、男の何倍かあるっていう街があるって言って、
うん、
そこに行けばモテんじゃないかみたいな感じで、行くんですけど、
うん、
なんでか知らないけど、そこ全員ゾンビなんですよ。でそこで女のゾンビと戦うってだけ
なんですけど。ゾンビじゃなくていいでしょ、それね。
うん、なんかもうそういうのもね、楽しいですね。ゾンビ、そういえばゾンビマックスも。
あ、ゾンビマックス見ましたよ。なんかゾンビマックスあれタイトル嘘でしょ、あれ。
あれはね、
現代、マッドマックスと全然関係ない
です。全然関係ないです。あの、ノリでつけた感じですね。ね
うん、なんかあれも何も考えずに見れた娯楽作品でしたけどね、うん。
あれはもう冒頭がとりあえずめちゃめちゃかっこよかったの。
そうですね、うん。導入の部分は一番良かったな。
これも、あれですね、ゾンビ操れるシステムを取り入れてますよね。そ
うそうそう。最後あれはアクション映画ですかね、単純。
後半からなんかもう全然変わっちゃうんですけどね。うん、あの、ゾンビの、何ですか、あれゾンビの息で、
なんか理屈わからないですけど、ゾンビが地球上のエネルギーを吸ってしまうんですよ。
うんうんうん、
結果、ゾンビの血がガソリンの代わりになるっていう、わけわからない感じの。なんでなんていうところはもう全く無視なんですよね。うん、ただそうだって話で。だからゾンビから血液抜いて、ガソリンに入れて、ガソリンタンクに入れて走る、車が走るっていう。
ですね。
アホそこら辺アホなんですけど、アホ設定なんですけど。
まあね、いろいろみんな考えてくるなっていう。最近ちょっとゾンビコメディ多すぎるんで、だいぶ、ちょっと、あんまりこう、ピンとこないなと思ってはいるんですが。
まあ、ぶっちゃけ思んないです。ほんま思んないですからね。
本当にね、もう言えないぐらいつまんないのとかある。本当に。びっくりするぐらいつまんないやつとか。あと、すっごい地味でおすすめできないんだけど、僕は好きとかもあるんで。
ああ。
うん、
アウアウ編結構ありますからね。僕、この前、ああ、この前、だいぶ前に見て、意外と面白かったのが、テレビ東京でやってたんかな？セーラーゾンビっていうね。
セーラーゾンビって何でしたっけ？
あの、AKB が出てる、
はいはい、
テレビでやってたゾンビドラマなんですけど、舐めて見てたんですけど、意外と面白かったっすよ。
ああ、そうなんですか。
最後、パッとエンドですしね。
ああ、そうなんですか。
でもな、むちゃくちゃですけどね、なんかアイドルになりたい女子高生、が主人公なんですけど、
はい、
なんかアイドルになりたかったんですけど、ゾンビの世界になってしまったんで、まあその夢が叶わなくなってしまったんですよ。
は
あ
は
あ、でも最後は、でも未だにその夢を捨てられないっていうところから始まってて。で、なんか最初はなんか AKB のね、仲間たちとワイワイキャッキャッつって学校に閉じこもってただけなんですけど、うん、まあよくある感じであの学校から出ざるを得ない理由になって、理由があって、
はい、
飛び出て行って、一人減り二人減りみたいな感じになっていって、
うん、
で、最後は、人が気づいたパラダイスにたどり着くんですけど、
ええ、
まあそこでもうまた、みたいな感じになって、まあクライマックスに持っていくっていう感じなんですけど、はいはい、なかなか、なんか AKB かーと思って、
うん、
なんか最初舐めた口で見ましたけど、意外と最後まで見ました
ね。結構なんか今聞いてる限りだと定番のストーリーを。
めっちゃ定番でしたよ。
もっというか。
エピソード的には、ええ。で、それもテーマは、まあ、自己実現って何なのみたいな感じのところがテーマで、やっぱ高校生が主人公ですから、自分のやりたいことって何なのみたいなところがテーマで、一番最後は、むちゃくちゃで終わるんですけどね。一応そのゾンビの、なんかむちゃくちゃな設定が、特定の音楽を聴くとゾンビは踊り出すっていうね。
ああ。
もう思いっきり漫画チックな設定があって、なんかピンチになったら、その音楽を流して切り抜けるっていう、アホ設定があって。
あれ、なんだっけ、なんかのゾンビ映画でもそれあったな。
え、なんなんそれってめっちゃ思うんですけど、そこを抜いてみたらな、頑張って見れますよ。
まあ、ゾンビボルトだったっけな。なんか、スムースジャズかなんかが好きっていう。なんだっけ、あれなんだっけな、忘れちゃいました。はい。
それはあれですか、生前の習慣がとかではなくて。
いや、なんかゾンビになるとそれが好きっていう。
ああ。それ、下手したら何やねんで終わるじゃないですか。
そうですよね。
でもそこを我慢してみると、 なんか見れますよ。我慢してって言うとなんか、おもんなさそうに見えるけど、うん、意外と見れたっていうところで。あとね、最近ちょっとリスナーさんがツイッターでハッシュタグでつぶやいてたんですけど、
はい。
LINE 漫画っていうアプリがあるんですけどね。
ほう。
要はあの、アプリ上での連載漫画ですわ。今我が子はっていうね。
今我が子は。
LINE 漫画があって。
ええー。
これ、おもろかったっすよ。漫画ですけどね。
それは LINE でしか見れない。
LINE 漫画っていうアプリでしか見れない。あ、でも、ウェブサイトからでも見れるのかな？あ、ウェブサイトからでも見れますね。
あ、ありました、ありました。
今、我が子は。
無料連載130話。すげえな。
でも1話は結構短いんで。でも、何時間かかったやろ？結構夢中になって見てしまったから、2日ぐらいで見てしまいましたけど。結構ちゃんとしたゾンビですね。学校内でゾンビが発生するんですけど、まあ、なんでゾンビが発生したかとか、周りの人分からへんし、まさかそんなものがおるとは、みたいなところから始まるから、序盤のそのゾンビが広がっていく様が結構面白かったですね。
ああ、そこは細かいのはいいんですよね。
なんなのこれと思ってたら、ちょっとずつちょっとずつ広がっていく。
うんうんうんうん。
で、基本学校が舞台やから、なんか戦う術も逃げる術もあんまりないんですよ。
はい。
で、そこをクラスメイトたちが知恵を絞って何とか生き抜こうとするんですけど、またあの、一人、二人、生徒たちが戦わないバトルロワイヤルみたいな感じ。
うん。ああ、はいはいはい。
やっぱ、学校ものって結構、登場人物たちにキャラクターを与えやすいじゃないですか。生徒っていう、う
ん。ですね。うん。
で、あいつ死ぬんかみたいな感じの。残念みたいな感じが結構あっておもろかったです。
ああ、今ちょっと序盤は刺さってみましたけど、確かに。良さげな感じですね、これ。
で、絵がね、なんか独特なんですけど、うん、結構これ淡々としてる様が意外といいんですよ、読んでったら。で、これ、サイトで見たら、どうなんやろ？なんかアプリで見たら、あ、サイトも縦スクロールやな。
縦スクロールでずっと一コマずつ行きますね。
なんかアプリで見たらずっと下にスクロールしていくだけやから、
うんうん、
結構なんか、読みやすい。
おー。これちょっと読んでみます。
結構、連続してみるとしんどいんですけどね。
うん、
ちょっと僕、あまりにも連続で見すぎ、読みすぎて、頭ぼんやりしましたから。寝ながらずっと読んでて。結構、寝よーと思って、ね、横になってバーで見てたら、結構それでなんか3時間ぐらい経ってたみたいな感じの。今、我が子はっていう、ね。これ教えてくれいただいたリスナーの方ありがとうございます。
ありがとうございます。
感じなんですけど。
私も知りませんでした。あんまり漫画とかチェックしないんで。
僕は結構ゾンビ系は漫画で漫画の方を、漁っている感じなんですけど。
うん、
漫画は映画にも増してね、結構おもんないやつが多いんで。
ああ、そうですか。
やっぱりどうしてもこう、なんていうんですかね、ゾンビが発生した謎に迫りやすいんですよ、漫画やったら。
う
ん、
確かに。
そっちの方が物語になるじゃないですか。
うん、でもそこはもう、
そうそうそう。
ぶっちゃけどうでもいいんですよね。
そうそうそう。うん、もうそこオカルトでいいからと思う派なんで。
な、うんでもいいですよ、別に感染でも軍の秘密のなんだ、なん実験でも、なんか、宇宙船でも何でもね。ね、うん。何でもいいっす、別に。
でも多分漫画やったら、そのエピソード自体では多分面白く見えないんだろうなと思って。
うん、
サバイバルだけやったら。
ああ。
地味なんやろうなと思って。
なんかこう謎をこう入れていかないと、ストーリーが引っ張れないところなんですかね、うん。
やっぱ映画とかやったらビジュアルで見せれるから、でも漫画やったらだいぶそこを頑張らんと無理やと思うんですよ。サバイバルだけを見せようと思ったら。
動きがね。
活劇じゃないとちょっと、連載としては成り立って、にくいんかなと思って。
うん。僕漫画で読んでるのはゾンビトリガールぐらいですかね。
あー、あれ面白いですね。
あれは
なんか、うまいと言ったら、あれな話だけど、うん。
あれは、新しいなと思いましたね。
あの、ゾンビ駆除係のやつ
ですね。そうです、そうです。そのぐらいかな。あとはまあ Z は読みましたけど。
あと漫画で一つおすすめあったわ。
はい。
不良の腹渡っていう。ヤンキー・オブ・ザ・デッドっていうのがあるんですけど。
あ、なんか名前聞いたことあります。最近なんか、たまにツイッターとかで見かけるから。
これは、映画の B 級ゾンビ映画のテイストがそのまま漫画だった感じで、やっぱりこのヤンキーっていうのが日本独特の文化やから、いいんですよ、
はいはい。
なんかね、主人公がめっちゃアホで、
ええ、
めっちゃ都内でも有数のヤンキー高校に転校してきて、まあ、そこで天下取るぞ、みたいな感じなんですけど、そこで、ほのかにゾンビが発生してるんですね。でも、みんなアホやから、ゾンビが発生してても、それをゾンビと認識してなくて、主人公が超絶アホやから、殴っても倒れないゾンビで、こいつ強いと思うんですよ。
すげえ。
で、なんか俺の究極の技を見せてやろうってバーンってパンチしたら腹がボーンって穴開くんですけど、
ええ、
それでも立ち向かってくるから、なんかここの高校の奴らやっぱり命か張ってやるぜとか言って、ほら、とことんアホなんする、ヤンキーの。まあ半分ギャグですけどね。
うんうん。今なんかちょっと無料立ち読みみたいので。
そうですね、1話が無料なので。で、ね、面白いんが、ゾンビ災害と、学校の中でも派閥があるんですよ。なんとかグループ、なんとかグループ、番長グループの。その学校の派遣を争うストーリーと、ゾンビ災害広がっていくのが同時に起こるっていうね。でもヤンキーたちはゾンビが起こるって気づいていないので、基本は派閥争いの話が進んでいくんですけど、どんどんどんどんちょっとずつゾンビ増えていってるんですよ。
完全に腹ぶち抜きました。あ、超出てる。
で、一人だけ、一人だけ突っ込み役として、なんかまともな感性を持った奴がおって、いやいや、そいつどう考えてもおかしいだろって突っ込んでる奴がいるんですけど。
いろんなパターンが出てくるな
ぁ。不良の腹渡、ヤンキーオブザデッドはちょっと、おすすめです。
いいですね。
なんか作者の方が、漫画のクローズがスピンオフを書いて
た。ああ。そんな、今なんか絵が似てるなと思ったんですけど。
なんかヤンキー漫画には慣れてる方やと思うんで。うん、
テイストがちょっと近いなと。
おそらくそれにこう、ゾンビを乗せたらそうなっちゃったんで。
そういうことか。沢田さん、この間ゲームの話したの、なんて言って、あれか。ダイングライトでしたっけ？
はいはいはい。中野浦さんがね、やって面白かったです
ね。僕はあれ合わなかったんで、まあ。
あ、なんか変えてましたね。
うん、
結局僕もあれやってないんですけど。
ああ、そうなんですか、
うん。
いや、いいゲームなんですよ。
うん。
ゲームとしては。ただ僕、ゾンビに個性がないのがちょっと苦手で。ああ、もうちょっとゾンビちゃんと書いてほしかったなって思ってからハマれなくなっちゃったんですよね、なんか。
まだ単純にほんまモンスターとしてのゾンビ、
ね。そうなんですよね。なんかね、デッドアイランドの時の方がもうちょっとこう、
うん、
ゾンビに個性があって、楽しかったんですけど。
まあ、やっぱそうですね。なんか、やっぱり、元人間やったっていうのを考えたら。
うん、
そこでやっぱり
欲しいんですよね、どうしても。
なんつうんやろう、そのね、さっきも言ってましたけど、衣服でも何でもいいから、生きていた時のことを何か感じさせる何かですよね。
うん、なんか。
があった方が、まあ、悲しさ倍増するっていう。
まあ、あくまでもこの辺も好みの話なんで。
まあ、ね、ただそう、やっぱそこの、そこが強い方が、こっちとしては浸れるんですよね。なんか、
そうそうそう
そんな人はやめてしまうのか感がちょっと強くなるから。
そうなんですよ。そこがいいですね。やっぱこう、見慣れた人とかにこう、手をかけなきゃいけないみたいなの
は。あれ、ほんとリアルに想像するとだいぶ悲しいですからね。
ほんとですよ。
自分の嫁とかがなったらだいぶ悲しいですよ。
いや、もう、諦めて食われるでしょ。
あー、そうやな。捧げてしまうかもな。でも、腹裂かれても死ねないから痛いんですよ。
そうですね。ふざけんなって思うかもしれないですけどね。
なんだかんだ言いながらバットで頭殴ってる可能性ありますよ。
可能性はありますね。うん、
話してて思ったけど、やっぱそういう自己矛盾も含んでるのもいいと思うんですよ。
ああ。
なんか綺麗事を言っちゃうんですけど、うん、実際その場になったら、そうも言ってられない。本当の意味でのこのギリギリな感じが、やっぱフィクションやから楽しいんやろな。リアルやったら笑えへんですからね。
いや、無理ですね。
うん。
いや、本当にだから、作り物の世界としてなんか、よくできてるなって思うんですよ。
そうですね。うん、やっぱ終末感とか僕好きなんも、フィクションやから好きなんであって、世界は平和であってほしいですから。
うん。
やっぱテーマとして物語にはしやすいテーマですよね、もうゾンビって。ですね。だって俺も漫画描くんやったらゾンビ漫画描きますよ、きっと。
ついに。先生の第2作目は
一度は書いてみたいと思うでしょうね。ゾンビサバイバルガイドもまだ家にありますからね。
ああ、ありますか。
マックスブルックス。
ああ、そうだ、ゾンビって言えば小説って、
はいはい。
今度映画化される、僕まだ途中までしか見えないんですけど、
うん。
パンドラの少女。
もう知らないです。
これがですね、映画化されるやつなんですよ。
うん。
あのね、ちょっとまだ話が見えてきてない、まだ序盤なんで話が見えてきてないんですけど。
外国の小説？
そうです。パンドラの少女。多分、YouTube に、もう、海外版の予告編が確か、あった。
The Girls with All the Gifts。
あ、そうです。
人間を凶暴化させるウイルスがイギリス全土に広がってから20年後。
そうなんです。
半分ゾンビ状態になる子供たちを利用し、ほにゃらら。
うん。
悲しい話
と思います。
ああ。
なんかすごい隔離されているちっちゃい子供たちの話なんですけど、僕はまだね、物語が動くとこまで来てないんですけど、
おう、
すごいなんか毎日のその、苦痛な生活。
悲しいな。
ひたすら描かれて。
それってゾンビ抜いても悲しいじゃないですか。
いや、もう絶対悲しいです。で、なんか、みんな先生というか軍人とかがなんかこう毎日連れてきて授業の場所まで椅子にくくりつけられて連れてかれるんですよね。
ナチスの収容所みたいなもんでしょ、言ったら。
だから噛まれる危険性があるからだと思うんですけど、完全に椅子にくくりつけられた状態で授業を受けるんですよ。でもなんか一人だけこう優しい先生がいて、
うん、
絶対こう触れちゃいけないのに頭撫でてくれちゃったりなんか。
ああ。その女の子たちは人間の自我はあるんですか？
あるんですよ。
ああ。
みんな自分たちはそう思ってないですよね。
ああ。
ただなんかわかんないけど隔離されて生きてる。
検査の結果大人は知ってるけれどもみたいな。
そうなんですよ。私たちはなんかここで生きなきゃいけない。
わ、悲しい。
たまに友達が減っていくっていう。
めっちゃ悲しいじゃないですか。
壁の向こうに連れて行かれると帰ってこないみたいな。
うわ、それを少女の視点から見たら希望を感じてるけど、実は希望なんてないって話でしょ。
うん。
割り悲しいじゃないですか。
そうなんですよ。っていう話を今読んでるんですけど。
悲しいな。
これ映画多分もうちょっと公開されると思うんで。
少女ですよ。ワールドウォー Z のね、はい、アカンパターンがありますからね。なんか、変に解禁されたくないですけど。
そうですね。ワールドウォー Z も小説はめちゃめちゃ面白い。
ねえ、あれ、小説めっちゃおもろかったんですけどね。
そうですね。
まあ、映画はあんな頃になってしまったんだっていう。
そうですね。まあ、映画はもう完全にエンターテイメント、ゾンビ作品として、まあ、あれはあれで、あのゾンビ津波シーンはなかなか、ま
あ、ビジュアル的にはね。
面白かったですけど。まあ、小説版の方がやっぱ、僕的には好きですね。
そうですね。読みづらいですけどね、小説。うん、
なかなか読むには力がいります、
うん。
あ、そうだ。僕まだ見てないんですけど、シュワちゃんのやつ見ました？
シュワちゃんのやつ？
シュワちゃんのゾンビ映画。
シュワちゃんのゾンビ映画なんかあるんですか？
あるんですよ。普通に最近公開してたやつ、僕行けなかった。最近でもないか。あの子が出てる。アビゲイル・ブレスリン、ゾンビランドに出てきた妹の方。
シュワルツネッカーは史上最大の珍作、戦わないゾンビ映画。
はい。それも気になってるんですけど、まだ見てないんですよね。あとなんか韓国の、ゾンビ映画が今ちょっと、これからやるらしいんですけど、
お
それがなんかね、ちょっと予告編見るだけでかなり面白そうなんです。名前忘れちゃったな。韓国ゾンビで出てこないかな。
韓国ゾンビ。
ゾンビ映画出てくるな。プサンなんだっけ。
プサン雪。
あ、そうです、そうです。プサン雪。
バイオレンスで立ち向かう。韓国産ゾンビ映画、プサン雪。
これもなかなか面白そうなんですよ。
あ、でもな、韓国のバイオレンスエグいからな。
そうなんですよ。RR、メイン予告編。
もうトレーラーのサムネイルが怖いじゃないですか、なんか。
でもなんか映像の感じがなかなか。
新幹線の需要客は残された安息の地、釜山を目指すが。
そうなんですよ。なんかちょっとあれを思い出すんですよ。何でしたっけ。列車がずっと走り続けている。
ああ、列車の中が。
はいはいはい。世界になってるやつ。
何でしたっけね。名前持ち忘れたな。
これなんかね、面白そう。韓国の初めての本格的なゾンビ対策みたいな。
へえ。
多分そろそろ公開なんじゃなかったかと思うんですけど、ちょっと見たいんですよね。
エンターテイメント性が高そうって書いてあるから、
そうですね。
そっち側なのかな？
かなり物量で。
ゾンビと激しいバトルを繰り広げるのですって書いてある。戦うものです。アリの大群のように襲いかかる韓国産ゾンビが、あ、そっち系ですか？
ですね。いやー。
あ、なんかその電車、新幹線で思い出しましたけど、はい、昔小説で、資料列車っていう小説読みましたわ。
資料列車。
はい。
資料列車。
なんか、ツイッターで、なんか、ブラックラゴンの作者の先生が、なんかこの小説の話してて、何それと思って。 買って読んだら、日本の小説なんですけどね。
ええ。
日本でゾンビが発生して、
はい。
登場人物が、なんか電車を乗り継いで北海道に向かうっていう話なんですけど、
お
う
お
う
お
う。なんかその、JR とかめっちゃリアルに出てくるから、なんか鉄オタも結構満足みたいな。
あ、なんか聞いたことあるな、これ。
資料列車。まあ本当電車に乗り続けて逃げるっていうサバイバル。
Kindle 版799円。
なんかまあ普通に面白かったですね。別にそのゾンビ世界の何かは解明されないんですけど、本当に逃げていくだけの
読もうかな。
なんかマニアックな電車が出てきて、それに乗り継いでなんか行ったりするから。なんか多分電車オタクの人が見るとわかるんかなと思いながら。
ああ、それはあるかもしれないですね。
関東に鉄道マップがついておりって書いてあるからね。
ああ、なんか西村京太郎の。
そうそう、そういう楽しみ方をするんやろなっていう。
ああ、そっかそっか。ここで乗り継ぐのか。
そうそうそうそう。
こっち来たか、みたいな。
僕そこら辺分からへんかったから単にこうサバイバルとして呼んでましたけど、おそらくそういうのが詳しい方なら。
まあでもその辺が分かんなくてもまあ楽しいってことですよね。
まあ普通にサバイバルエピソードとしてはね。あと今、小説で思い出したけど、昔買って全然読んでないのが、
はい。
この冬美の四季。
ああ、四季、はい。
を、全巻持ってるんですけど、
あらら。
まだ20ページぐらいしか読んでないんですよ。なんか文体がすごい読みづらくて、個人的に。
確かにあの人の文は読みづらいですね。
そうこうしとったら漫画出たじゃないですか、一回。で、その漫画も、小説読んでないから見んとこうと思って。
ああ、そのまま。
そしたら漫画も完結してしまったんですけど、
あ、
未だにこの四季は読めてないんですよね、なんか。
うん、
面白いという噂なんですけど。
僕も見てないですけど、結構そういう、見てないものあるんだな。
ちょっと上げただけでも、いろいろありますな。
めちゃめちゃありますよ、本当に。
ゾ
ンビって検索するだけで死ぬほど出てきますからね。いや、まだまだ楽しめるからいいですよ。
そうですね。やっぱりなんか、なんやろ、みんな大好きですよ、ゾンビは。
大好きですよ。みんな大好き。
みんな大好き、ゾンビですよ。
ええ。みんな大好き。使いやすすぎて、ね。メタルギアもゾンビになるという。
僕メタルギア全然興味なかったから、触れてもなかったんですけど、
はい。
もうあのニュースだけは見て違うやろと思いましたから
ね。まあね。
うん。
まあ、そういう世界です。
まあ、ほんと何でもゾンビにできてしまう。
そうなんです。
世の中ですから、まあ。
テーマとしてね、面白すぎるんで、使いやすすぎて結局、劣化するっていうパターンが多いのがちょっと残念ではあるんですけど。
そうですね。やっぱゾンビを表層的にしか捉えてなかったら、もう思んなくなりますからね。まあ、そのどこですかね。だいぶ話が長くなってきましたね。
話しすぎじゃないでしょうか。大丈夫ですか。これ、ずっと続いちゃいますよ。
はい。そんな感じでね、後半は、まあ、ゾンビ作品のあれこれ、みたいな感じになりましたけど。
なっちゃいました。
はい。やっぱこうやってね、ゾンビ好きを自認してる人は、どこかで明文化した方がいいと思います。
うん、頑張って書きます。はい。
そして、みんなのそういう明文化された、それぞれのゾンビに対する価値観。俺はここが好きなんだ。っていうのは、一回見てみたいですね、やっぱり。
ああ、確かに。
みんなの見せ合いたい。
うん。まとまってるやつを見たい。
そうそうそう。意外とそういうのなくないですか？なんか。
ないでしょ、ね。
だから、ゾンビ愛っていう一言で、なんか、片付けられたりするじゃないですか。
うん。でも多分結構みんなそれぞれ違いますよ。
絶対違いますよね。
うん、
あるあるってみんなでこう言い合いたいですね、そこは、ね。
うん。いいですね。そういうイベントやってください、じゃ
あ。ああ、そうですね。もうそういうイベントやりたいんですよ。黒歴史イベントもそうなんですけど。なかなかね、僕が人集めても集まってこないんで、人がね。
黒歴史、僕も撮ってないですからね。
うん。
さすがに。昔書いた漫画とかゲームブックみたいなとか。
いや、残しておいていただきたかった、皆さん。
撮ってあればな。ぜひ出したかった。
今から買いたいんですよ。
セイントセイヤに影響されまくった漫画とか。
あー、絶対オリジナル殺すとかね。お宝ですよ、今そんなんあったら。
もう、そういうのはあったんですけどね。
あー、いや、あの時の感性はね、やっぱね、大事にしてないといけない。なんか、もしこう、お子さんがいる方がこれ聞いてたらね、こっそり取っておいてください、その子供が。
そうですね、今だったらね、もうスキャンしとけばもう、PDF として取っときゃ、まあ。とりあえず邪魔にならないですか。
もう今リアルタイムで中学生の人とかね、
ええ、
仮に女の子とかでなんかボーイズラブが好きでね、 不女子の同人誌書いてたとした、しても、うん、それは置いといてください。大人になるまで。
いや、ほんとこれ、途中で絶対捨てたくなる時が来るんです
よ。いや、ほんと僕も何回かあったんですよ。うん、でもやっぱりそこはぐっとこらえて、置いといてください。うん、
そうですね。
30年後ぐらいにめっちゃ宝物になりますからね。
そうですね。2週ぐらい回った後で、再評価しますね。
そう。
自分の中で。
そうそうそう。
うん、
いやー、ほんとね、まあそういう黒歴史の回とかしたんですけど、そのゾンビ作品のここが好きだ回もしますか。
やりたいですね。
僕が、募集してもゲーム会とか人集まらなかったんで、人が集まらないんですよ。
行きますよ、大阪まで行きます
よ。それはそれで責任重いですね。
全然行きます、ええ。
じゃあちょっとリスナーさんもそういう会があったら行くよっていう人はね。
はい。
あらかじめそういう確約があれば僕もやりますから。
少なくとも僕行きます。
お、じゃあそういう人がね、まあ、まあ、5人は欲しいかな。
そうですね。
集まれるならばどっかで開催しましょうか。はい。なんかサイゼリアあたりでちょっと開催して。
サイゼリアでやりましょう、うん。いいですよ。そのために行きます、新幹線で。
お、
はい。
じゃあ、その時を心待ちにするということで。
はい。
今回はちょっとね、ご覧で終わりにしましょうかな、っていう感じですけど。はい。はい、そんな感じで、お送りしたのは、沢田信也と、
鍋でした。
それでは皆さん、また次回さよなら。
お疲れ様でした。